知りべしを知るべし。今週はあさり郷土史資料調査研究所の主催でいらっしゃいます小林貞則さんにお話をお伺いしています。小林さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、小林さんにお伺いしているのは、あさりの町名なんですけれどもね、もともとは、小樽区に、合併された町になるんですけれども、それまでは、小樽郡あさり村ということで、1郡4村ですね、4つの村があったわけなんですよね。あさり村、そして銭箱村、熊臼村、針臼村とこの4つの村があったんですが、そのうちの本村が置かれていたのが、あさりだったわけですね。大変なにぎわいがあった村ではないかなと思うんですけれども、このあさりの村というのがもともとどのようなこう成り立ちをされてきたんでしょうか。
あさりは古いアイヌ語のから来た名前のようですが、本村になったのは中心的な面で小樽にも近いという面もあったんでしょうね。
なるほどですね。
で、人口的にはですね、むしろ銭箱とか、熊洲とかってそういうところが多いんですよ、あさり本村よりも。
そうなんですか。
ただ役場を置くには中心部がいいんでしょうね。それで本村として役場を置いたり、郵便組合があったりね、駅があったりということで、中心部になったのではないかなと思うんですよね。
明治13年に、北海道で初めての鉄道がこの小樽札幌間に敷かれたわけですけれども、その時の、駅あさり駅というのもこの鉄道にはあったわけですよね。
そうですね。古い地図見てもあさりという駅名は載っているはずです。で、そのあさりの語源ですか、これは先ほども言いましたように、もちろんアイヌ語なんですが、これは3節ほど主な説があるんです。で、一般的に、認識されているのが、松浦武四郎の書いた西蝦夷日誌ですね。これにまずあさら足牛内というふうに、アイヌ語を記されてるんですが、これはですね、日本語に直すと濡れの川の多い沢という、意味らしいんですけど、それはですね、アサリはこう大事になってますけど、この大事の部分に濡れが多かったっていうことは私の記憶ではないですし、山の方へ行ってもですね、濡れの気がするほどあったのかなっていうのはちょっと疑問なんですね。
なるほどですね。
それと2番目にはイチャニっていう鮭が卵を産むところと、イチャニっていうんですね。そのイチャニっていうのは、そのイチャニ、魚を取る、鮭を取るというのをイザルって言いますでしょ、漁師の漁って三千円でしたから、それを字に当てたんですね。で、イザリと、読むのからなまってアサル、アサリになったと、いうふうな説と、もう一つがですね、私の父親が教授研究をしてましたので、このアサリというのは、アイヌ語で広い土地のあるところだという意味からアサリになったんではないかと、父親の説っていうんじゃなくて、父親がこれが一番適当でないかというような意味合いから、そう言って広い土地のあるところという説ですね。その3つの中からアサリはどれが正しいのかなと私は3番目がいいんじゃないかなと思うんですね。
なるほどですね。広い土地があるところというのが一番、適当ではないかということなんですよね。確かに、小樽というのは非常にこう山坂があってアップダウンの激しい、土地柄なんですけれども、その中にあってこのあさりの地区というのは割とその広い平らなところが多い場所ですよね。
そうですね。これ昔はこの氷河期時代にここを削っていったのかもしれませんしね、大地として、で残ったのがあさり川で溝になってますでしょ。だからそういう意味で、 大昔にですね、この大地を三角大地にね、こう削ってしまったのかなという気がしますけど、それは地質学上の問題ですか、ちょっと分野が違うもんでね、分かりませんけどね。
まあ、目の前には海岸がこうずっと広がっていて、まあ、ニシン漁が盛んだったということなんですけども、はい、そこからこの結構急なそのもう崖のように山に登るところがありますね。
何十メートルかの崖がありますからね。
そしてまあそこを登っていくとこう割と広い平らなところに出ていくというわけなんですけど、
結果的に今小樽市内で人口的に地区別に見ますと、あさり新興地区、あさりが温泉地区を含めますと、1万1000人弱いますからね、結構な人口になってるわけです。それはあの区画整理を実施しましたんで、その畑だったところに道路が敷かれ、そこに民家が建っていったというのが、あのこれだけ大きな発展をした理由でないかなと。なるほどですね。思うんですね。
海岸ではまあ漁があって、そして山をちょっと登ると今度そこには畑があって、海のものもではその畑のものも陸のものもってあったわけですよね。
そうですね。まあ、漁師町、それからこのアサリっていうのは、海岸沿いをアサリとは言いますけれども、全体的にアサリって昔は言ってましてね、現在私が住んでいるところはアサリ3丁目なんですけども、これ山の上っていうんですよ、アザ名としてね。
山の上
山の上、そのものです。山の上って書くんです、これは小アザ名なんですね。だから、それが経緯をたどれば、それぞれその地名ができてきたんですが、合併時点、昭和15年に小樽市と合併をするときにですね、今までのその山の上だとか、寺の沢だとか文治沢だっていうのは、まあ小樽市と合併するにはふさわしくないということで、村民が村議会議員をはじめとして協議して新しい名前をつけたんですね。それでアサリの山の上は新興になったわけですよ。
あ、そうなんですか。
で、熊マウスについてはご存知のように海岸通りというところを船浜にして、それから寺の沢を、桜として、それで文治沢は豊倉になったわけですね。
まあ、山の上っていうのも非常に分かりやすくて、まあ、よろしいんではないかと思うんですけれども
そのままですね
そうですよね。まあ、これもその住民の方々 の、まあその意見があったというわけなんですよね。
まあ、衆議院一決したかどうか分かりませんけど、一応そういう形で現在名に近い名前がついてきたわけですね。で、今見ますと豊倉はもうなくなっちゃったわけですね。あさりが温泉になっちゃってるわけですから。
そうですね。
で、私も小さい時は豊倉はアサリの一部かなと思ってたんですよ。ところが調べる大きくなるに従って、文治沢という名前で、これは熊臼村の一部なんですね。だったんですね。で、文治橋っていうのは現在も残ってますから、それから豊倉小学校という豊倉の名前は残ってます。
そうですね。
ですからそういう意味では地名というのは、その時勢に応じて変わっていくものだなということで痛感してますけどね。
なるほどですね。今ちょっと温泉のお話が出てきましたけども、これもまあ浅利川温泉と、今ではまあ市民の方だけではなくて、まあ市外からもたくさんの方がいらっしゃってるんではないかと思うんですが、ここもやはりかなり歴史としては深いところになるんでしょうか。
浅利川温泉そのものはあまり歴史は深くないです。というのは、浅利川温泉できる前にね、ある人がね、ケナシ山の裾に、温泉を見つけて、そこで温泉を宿を開いたという記録があるんです。
ケナシ山の裾に、
文治沢の上の方ですね。だけどそれは山師だったと見えていい加減にして いなくなっちゃったんですけども、それでそこはもう塔に廃れてたわけですよ。それで、まあ、定山渓まで行くには距離もあるし、今みたいに立派な道路できる前ですからね、その小樽の奥座敷として温泉があればいいということから、まあ、市がボーリングを始めたんですね。これ水道局の所管でね、ですから水源は2つか3つあるんですけども、温泉源ね、これ市の水道局の所管で お湯を配分してるんですけどね、その最初の時に試掘したお湯を、あさり元湯温泉っていうところが最初できましてね、
あさり元湯温泉、
ええ、うん、で現在あの老人の福祉施設が建ってます、
はい、
あそこら辺があの元湯温泉の元なんですけどね、その後吉場荘ができたりなんだりして、でそれもみんななくなりましたけど、それ市民のためにもっとより安いあの入場料入湯料で入れた方がいいって言って温泉センターを作りましたね、
温泉センター、
ええ、その温泉センターもなくなりましたからで現在いろんな温泉施設ありますけどもね、
そうですね、
ええ、あの温泉源が十分ではないんですね、でもまああのアサリの温泉がいい体にいいっていうふうな評価から、まあ、いろいろな施設もできてきてますしね、あの鹿の踊り場っていうのがありましてね、これはあの今の温泉街 の, あの上手の方なんですけどね、はい、私も小さい時に親父にふっついて歩いて、ここがそうだぞと言われたのが川の右岸か左岸か忘れましたけども冬でもその雪が積もらないところがあったんですよ、
暖かくて積もらないところ、
ね、積もらないんですね、でそこへ鹿が、まあ、当時じゃないですけどもね鹿が来て遊んでたっていうんで鹿の踊り場っていう、これはですね、昭和47年くらいのね、開発建設部の館内図にもね鹿の踊り場と載ってますしね、
あそうですか、その公式 の, その地図に載っていたということですよね、
公式の地図にも載ってます、私の手元にありますよね、
そうなんですか、
はい、
で実際に小林さんは鹿が踊られてるのは見たことはありますか、
今ほど鹿はいないんです
そうなんですね、
アサリ地区には鹿がいると思わなかったですね、それが増えたんでしょう、最近ではもう足跡がたくさんあったり、あの桜町の方に、鹿が出てきたりしてますから、だから鹿が増えてることは事実ですね、だからその当時は鹿がたくさんいたんでしょうね、鹿の踊り場と言われるくらい、冬場になると餌がなくなるから、
そうですね、
息に漏れて、
うん、
だから鹿の踊り場というほどいたのかなと、
なるほどですね、まあ鹿も入りに来るくらい、
まあ、
鹿も踊るぐらい、
それはどなたも確認はされてませんわね、
そうなんですか、
私の親父でさえ確認はされてません
そうだったんですか、でもまあ今ではたくさんのまた温泉施設が、ねできまして、市民の方だけではなくてたくさんの方々が訪れる場所になったのではないかなと思うんですけれども、はい、まあ、海あり山ありそして温泉ありということ で、ね、このアサリの地区というのは非常に一層するとこう環境的には優れ
たところだなと思うん
ですけれども、
ね、まあ、ニシンで栄えた分だけ、それだけアサリ村自体の財力はあったみたいですけどね、ですから小樽市と合併するときに、その財産をどうするかで揉めたようです、
あそうなんですか、今週はアサリ郷土史資料調査研究所の主催でいらっしゃいます小林貞則さんにお話をお伺いしました、小林さんお忙しいところありがとうございました、
帰ってどうも、道の相談室へ
電話ください、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-106-497、フリーダイヤル道路よくなって、小樽開発建設部では道の相談室を開設しています、小樽市内の国道、道道、高速道路や市道など道路に関するご相談を一つの窓口で受け付けています、小樽の道のことなら何でもお任せください、受付電話番号はフリーダイヤル 0120-106-497 0120-106-497、 道路よくなれでお問い合わせください、道路にゴミが落ちていたらどうすればいいのか、また通行規制の情報について知りたいときなど道路に関するさまざまな疑問、質問、ご意見にお答えします、道の相談室にお気軽にお問い合わせください、知りべしを知るべし、また明日もお楽しみください、76